ローマ人への手紙の9章です。ローマ人への手紙の9章です。ここでのメッセージの題、イスラエルです。イスラエル。私たちローマ人への手紙を学び、8章まで、来ました。で、この8章の後半部分なんですけれども、ここでは神様のご計画の確かさについて書いてありました。まあ、その代表的な御言葉は、神がそのご計画に従って召された人々のためには全てのことを働かせて益としてくださるというところだったんですね。ですから私たちはもうすでに神様がそのようにしてくださっているので、イエス様の似姿にもあらかじめ定められており、そして栄光の姿にももうすでにされているんだ、神様の目から見たらそのようにもうすでにされているんだという、あまりにも確かなご計画を神様が立ててくださっている。だから苦しみの中にあってもですね、私たちは圧倒的な勝利者である。で、苦しみの中にいると私たちはあらゆるものからですね、敵対されている、訴えられている、こういろいろな攻撃を受けるけれども、神の愛から決して引き離すものは決してないんだ、その中にあっても圧倒的な勝利者なんだというところで、話は終わったんですね。最後が、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんということです。このようにして、この栄光に富んでいる神様の祝福について前回学びました。ところが大きな問題があるんです。この聖書を最初から読んでいくとですね、この祝福はまずイスラエルに与えられるべきものだったわけなんですね。そこでパウロはこのローマ人への手紙を学び始めるとき、書き始めたときにこのように話してるんですね。一章なんですけれども、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力ですって言ってるんです。まずユダヤ人がこの祝福に預かり、そのユダヤ人を通して異邦人に祝福が及ぶというご計画を神様が持っていたわけなんです。けれども使徒行伝を読んだ、まあ、私たち読みましたけども、読めば分かる通りにパウロの宣教旅行はそのようにはなっていなかったんですね。ユダヤ人に福音を語ったんですけれども、確かに個人的にイエス様をメシアとして、約束のメシアとして信じていったユダヤ人はいたんですけれども、ユダヤ人全体としては拒絶してしまいました。そうですね。そして逆に異邦人が、イエス様をこう大勢信じていったという、ことが起こっていったんですね。ということは大きな問題というのは何かというとですね、神様が御言葉によってこのイスラエルに祝福を与えると言ったその御言葉っていうのは無効になってしまったんですか。じゃあ御言葉っていうのはそんな確かなものじゃないじゃないですかと、神様が、あ、これダメだ、あ、ダメして、あ、じゃあこっちに行こうって言ってですね、そのような神様なんですかという問題に出くわしてしまうんです。ですから神様の義についてですね、このローマ人の手紙ではパウロは語っていたんですけども、じゃあ神様って不正なんですか、不義なんですかという疑問が出てきてしまうんです。で、そのようにこの1章から8章までにおいてですね、パウロはもうこの神様の義についてですね、深くですねこう説明していって、こんなに素晴らしいものなんだっていうふうに言ったんですけど、もしこのイスラエルの問題をですねこう取り扱わなかったら、ここで言っている主イエス・キリストのにある神の愛から私たちを引き離すことができませんという言葉さえもですね不確かなものになってしまうんですよね。ということでパウロは9章から11章までにかけてこのイスラエルの中にある神様の義についての問題を取り扱っていくんです。そこで、この9章ですけれども、まず最初にパウロはこの問題について自分の心の内にある苦悩を打ち明けています。私はキリストにあって真実を言い偽りを言いません。次のことは私の両親も 聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。パウロはイスラエルが福音に対して敵対していることに大きな悲しみと絶えざる痛みを感じています。パウロはユダヤ人からは大きな迫害を受けました。口汚く罵られ、そして騙され、そして、ある時には物理的な攻撃を受け死にそうにもなりました。ですから、多くの人がパウロはユダヤ人を憎んでるのではないかというふうに思っていたというふうに考えられます。でもパウロはそんなことはない、全くその反対ですということですね。この一節においてですね、私の両親も聖霊によってって言ってですね、強調してるんですね。新明記とか他の箇所では律法の中で2人3人の証人がなければそれを真実と認められないという言葉がありますけれども、パウロは自分の両親が一人の証人になっている、そして聖霊も証人になっている、2人いるじゃないかって言ってですね、その確かさで、その大きな悲しみというのはキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願っていた。これは簡単に言うと地獄に行くことさえ望んでいる。これ言えますか皆さん。私は言えませんね。日本人のために地獄に行っていいよというところまで深い愛を、救いを願っていたんです。ユダヤ人の救い、イスラエルの救いをパウロが願っていたんですね。とてつもなく激しかったんです。パウロは11章においてですね、異邦人クリスチャンに対してこう語ってるんですね。彼ら、ユダヤ人は福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに神に愛されているものである。ですから選ばれた民なんだ、愛された民なんだということなんですね。ですからパウロはここにおいてもこのような深い愛を抱いていたんです。なぜそこまで深い愛を抱いていたのかということが次に書かれています。4節と5節ですけれども見てみたいですね。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。先ほども説明しましたように、パウロが痛みを感じていたのは1章から8章までに書かれていた神様の祝福をはじめ、さまざまな特権をイスラエルに与えられていたからなんですね。神様が与えられているからなんです。で、今このパウロが列挙していること、もしこれを説明するのであれば、この1時間の1時間というか45分ぐらいのメッセージどころか、旧約聖書全体を語らなければいけなくなってしまうほどのものすごいものなんです。でも少しかいつまんでお話ししますと、ことされています。イスラエルがことされています。主はモーセに対して、イスラエルは私の子、私の遺子であるって言ってるんですね。遺子なんだよ。例えば自分の子供に対して、この例えば性的虐待をする、ものがやってきたとします。そしたらですね、そのものをですね、例えばアメリカだったらその子供を守るためにその性的虐待をするものに対してこうバーンって打つかもしれませんよね。で、同じぐらいなんだって言ってるんです。なんでかっていうと、これ極端じゃないんです。これ語られたのはですね、エジプトがパロがですね、イスラエルを苦しめている時にですね、語ったんです。私の遺子だよ、だから同じことをするよって言って、エジプトの遺子を最後にと10個目の災いの時にですね、殺したわけですよね。それほど神様はイスラエルを子供として愛しておられる、あるところではご自分の瞳のようにイスラエルを守られているというのがあります。そして第二に、神の栄光が与えられたんです。で、この神の栄光というのは言い換えたら五輪際の栄光と言ってもいいかもしれませんね。イスラエルがアラノの旅をしているときに、昼は雲の柱が彼らを導き、夜は火の柱が導きました。 幕屋を建てられてからは主は至聖所においてご自分の栄光を表したんですね。そしてまず雲の柱がその上に立ってましたけれども、大祭司が年に1回そこに入るときには光っていたんですけれども、それは火の光ではなくて何の明かりもないのに光っておられたんですね。そのような光を持ってですね、神様は現れておられたんです。そしてソロモンが神殿を建てた時も主の栄光が宮に満ちて、祭司がそこで奉仕をすることができないほど満ちていたというふうに書いてあります。まあ、私たちも主の御臨在というのをですね、本当にこの御臨在がなかったら生きていけない、ね、神様が共にいるということが分からなかったら生きていけないというのを思いますけれども、これはイスラエルがですね、その特権として持っていたんですね。そして第3に契約です。契約ですね。契約ってなんかちょっと私たちこうピンとこないんですね。どうしてかというと、人間の私たちの人間関係の中での契約っていうのはあまりこう定かじゃないんですね。まあ、よく日本はそう、西洋が契約社会だというふうによく言われますけれども、ですから もっとこうどうやったらこううまく言えるかなって言って、創世記の学びをしている時に私考えた時にですね、結婚関係がいいやったと思ったんですね。制約なんだっていうふうにですね思ったらいいと思うんですね。愛が本当にその確固としたものとなるためにですね、こう制約を結んで表立ってもですね、それが分かるようにするですね。こう私たちは愛し合ってるんだからって言って同居することはできないですよね。そうではなくて、本当に愛してるんだったらば形を持ってそれを表していかなければいけない。それが契約なんですね。アブラハムに契約を与えられました。でその契約の内容は、イスラエル人が土地を所有します、土地が与えられるっていう約束です。で子孫が繁栄しますという約束でした。そして国、大いなる国、国家が建設されるっていう約束が与えられて、そのような契約が与えられて、その契約の印として割礼が施されたんです。そして後にダビデを通してダビデの王座からメシアが出てくるという契約ですね。でエレミアを通してですね、モーセに与えられた古い契約に代わって新しい契約を与えるよっていう約束もイスラエルに対して与えられました。このように契約によって結ばれているんだということです。で今度は律法です。で律法というのは古い契約と呼ばれているもので、モーセに対して与えられているわけですね。これは条件付きですね。これだけが唯一条件付きでした。破ったらもう無効になるということですけれども、イエス様が現れたのでその律法は成就したので、今は、その役目を終えたわけですね。で第5に礼拝です。で礼拝というのはレビ記をよく見ると分かるんですね。さまざまな捧げ物があって、そして清めなければいけないという儀式があったんですね。あと祭りとかもありました。そのような、礼拝です。そして第6に約束です。聖書はイスラエルに対する素晴らしい約束に満ちています。で私たちもその実現の一部を垣間見ているという、特異な時代に生きているわけですね。世界中からイスラエルにユダヤ人が移住しています。そして、長年のこと岩地と砂漠と沼地でしかなかった不毛の土地だったんですね。何千年もけれども、今は木々が植えられて花が咲いて町々が建てられています。でこれらは預言者たちが預言をして以来初めてのことだったんですけども、その約束がですね今実現してるんですね。でこのようにパウロが、言った後に一呼吸を置いてですね、今度7番目先祖も彼らのものであると聞いてるんですね。これはアブラハムとイサクとヤコブのことです。イスラエルのものだよ。そして最後にキリストですね。キリストは人としてはイスラエルから出てこられた、つまりユダヤ人なんだよ。私たちの主キリストはユダヤ人なんですね。でユダヤ人として生きておられて、ユダヤの律法を守られたわけです。でこの方が救い主なんですけれども、パウロはイエス様のことをお話になった時に、キリストは神なんだよっていうふうに最後に、こう称えているわけですね。でこのようにですね、ものすごい特権と祝福が与えられているのにもかかわらず、彼らが福音を受け入れないことということにおいてパウロが悲しんでいたわけです。でこのようなことが起こってしまってるんですが、神の言葉が決して無効になっていないんだよということを6節以降で語り始めます。でそのいくつかの理由があります。 第1番目は神の選びがあるということです。神の選びがあるということです。しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者が子孫、あなたの子孫と呼ばれるのだからですと、言ってます。イスラエルが全体として福音を信じていないのは神様の言葉が無効になったからではなくてですね、むしろその全体のイスラエルから神様に召し出された一部のユダヤ人がいるんだよということを話しているわけです。だからイエス様を信じているユダヤ人がいるよと。それは神様がイスラエルからその全体からこの一部だけを選んでるんだよということをここで話しているわけです。その例として、実例として、アブラハムから生まれたイサクとイシュマエルを話しています。どちらも肉の子孫です。肉の子供ですけれども、その肉の子供からイサクだけが召し出されたんですね。ですから、創世記の22章を見ると、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいっていうふうに言ってるんですね。一人子イサクって言ってるんですよ。イシュマエルが生まれていたのにもかかわらず、もう一人子になってるんですね。一人子だ。そして次ご覧ください。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。神の子供と呼ばれるのは血縁関係によるのよるだけではなくてですね、神の約束によって子供となるんだというんですね。ですから多くのユダヤ人がいます。そして、このいろいろな物理的なですね、契約というか神様の約束というのは楽しんでいるというか、今受けていることができるわけなんですよね。例えば土地の約束とかですね、他にはあるんですけれども、この霊的に救われているわけではないんですよ。霊的に救われていないです。神様が約束されたユダヤ人のみが、福音を信じたユダヤ人のみが救いに預かるんだということです。でこれってユダヤ人だけではなくて、異邦人にも当てはまるんですね。例えば親がクリスチャンだからといって自分がクリスチャンだっていうわけでもないですしね。あと日本人でよく間違ってしまう過ちっていうのはですね、教会に来てですね、みんなと一緒に教会に来て礼拝をしている、これでいいんだって言ってですね、それで、クリスチャンなんだというふうな間違いを犯してしまうんですけども、仲間の中に入っていることで安心感を見出すということも間違いなんだということですね。約束の言葉ではない、子供ではない。で次に、今度また別の実例を挙げます。今度はヤコブとエサウです。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いによらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。エサウではなくヤコブを神が選ばれました。その時にヤコブが何か良いことをして、エサウが何か悪いことをして選ばれたという選ばれたのではないんですよね。なぜかというと、生まれる前に神様がリベカにすでに兄が夫に仕えるとおっしゃられたからなんです。ですから、選びがあるんだ。数多くのイスラエル人がいますけども、一部だけが神によって選ばれてるんだよ。でそれは、その人が何か良いことを行ったからではないんだよということです。でこういう話をするとですね、私たちはどうですか、反発するんですね。それでは私たちには選択が与えられていないんでしょうかっていう反発をします。一部のものだけが選ばれて、選ばれてないものは地獄に行く、それはっていうことを言うんです。けれども大事なのはですね、聖書では神が選ばれたことについて多くを語っていますけれども、選ばれていないことについては何一つ語っていません。 神様はむしろ全ての人が救われることを望んでおられるというふうに言ってるんですね。言ってるんです。神の選びのことを考えるときにですね、大事なことがあります。それは神は私たちを愛しているから選ばれたということです。私たちは神に愛されているということなんですね。私たちが何かうんって良いことをしたから神様が、あ、よしよしよしっつって選んだんではなくて、私たちをただ愛しているから選んでくださったんだって言ってるんですね。でこの例えとしてよく孤児院にいる子供たちを養子として選ぶ親の話が出てくるんですね。でちょうど私が、テレビを見ていた時にその話が、実際の話が出てきました。奥さんがアメリカ人で、旦那さんが日本人なんですけれども、不妊だったんですね、奥さんが。それで、生まれないと言って、それでは、個人、この施設に預けられている子供2人を、弟とお兄さんをですね、受け取ろうって、この養子にしようとしました。そしたらですね、これよくある話なんですけども、養子にしたら妊娠してしまったんです。ね。そして、生まれてきました。でも生まれてきた子供はハーフですから、茶髪なんですよね。でも養子になった子は黒いんですよね。そこである時にその、養子になった子供が大きくなった時に、お母さんお父さん、なんで私の髪は黒いんですかって聞きました。そこで悩みました。どうやって答えたらいいかですね。その時に施設にいた時にたくさんの子供がいたんだよけれども、その子供からあなたを選んだんだよ、それだけ愛してるんだよ、そうやって愛してるっていうことをですね、確かなものにしたんですよね。ですから私たちは愛されている。ですからここでも私はヤコブを愛しというふうに書いてます。愛されているがゆえに選ばれたんだというところに立つ理由があるんですね。このようにして神の選びがあるということが分かりました。で今度はですね、次の疑問が起こるんですけれども、それではどういうことになりますか、神に不正があるのですかという疑問が起こります。そこでパウロが答えていきます。まず絶対にそんなことはありませんと言いますけれども、次に出てくる神様の理由は神の主権です。神様は主権を持っておられるので、ご自分のなさりたいままになさる権利を持っているということなんです。これが2つ目の理由ですね。神の主権です。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。これモーセに言われたんです。でモーセがですね、あなたの栄光を見させてくださいって言った時ですね、神様がですね、ご自分の名前を話して、ご自分の名前を告げてですね、そして憐れむものを憐れみ、慈しむものを慈しむって言われました。モーセに対してもですね、神様は私はあなたを憐れんだから選んだんだよっておっしゃってるんです。モーセってどういう人物ですか。地上の中でも一番謙虚なものであったって書いてます。謙遜なものであったと書いてます。そのようなモーセであっても失敗があったんです。多くの失敗があり弱さがあったんです。ですからモーセがあのようにイスラエルの指導者として選ばれたのは、モーセが素晴らしかったからじゃないんです。ただ神様が憐れんだから、モーセが指導者として選ばれたんですね。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですとパウロが言っています。これ私大好きな御言葉なんですね。どうしてかというとですね、私が、ここでミニストリーを始めて、柱になっている言葉というか、自分が何か一生懸命やったからですね、物事は何一つ動かない、で祈らないで、あ、大丈夫だ、これは大丈夫だってですね、祈らないでいくとことごとくこう壊れていくっていうですね、ことを経験しました。憐れみによってでしかですね、物事って動いていかないんだ。神様が憐れんで動いていく、憐れんでくださるからことが起こっていくんだっていうことですね。このように主権を持っておられるんだ。で憐れみだけじゃないんですね。かたくなにすることにおいても神様は主権を持っておられるんです。聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。 パロがイスラエルをエジプトから出て行かせなかったのは何ですか。理由は神がパロの心を固くなにされたんですね。神がパロを固くなにされたんです。そのためにエジプトに銃の災いが下って、それによって主の道からが全世界に知らされました。でこれが大事なんです。でここで、あ、かわいそうパロ、あ、心を固くなにされたねっていう話にならないでください。大事なのは目的なんです。主の道からが全世界に知らされるためなんです。ヨシュア記を読んでください。ラハブの言葉を読んでください。ラハブはこう言いました。ですか？エリコにいる者は皆おじげ、あの、恐れおののいています。なぜかというと、神があの海を分かれさせてイスラエルがそこを通ったことを知っているからです。このようにエジプトで起こったあの出来事が全世界に広がったんですね。しかもそれは40年も後の話です。なのにもかかわらずそれに対して非常に恐れをののいていたというところまで影響力があったんです。神様これを意図していたんです。なんであんなことを行ったかというと、私が全世界の神であり主であるということを告げ知らせたかったんです。その目的のためにパロを頑なにされたんです。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。このように、憐れまれるだけではなくて頑なにもされました。でこうするとますます反発します。神が思いのままに人の心を頑なに、ひどすぎるですね。でそうするとパウロはですね、次のように答えます。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるんですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですかですね。答えなかったんですね。あの質問に対して答えないで、むしろその質問自体に問題視してるんですね。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。神が私たちの創造主であって私たちが被造物です。ですから創造主が被造物をどのように取り扱ってもその権利があるではないかということですね。そして、パウロは、陶器師と陶器の例えを話します。陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないでしょうかですね。このように、この陶器師、飾りの器にしてもゴミ箱用の器にしても彼の勝手ではないか、当たり前の話です。ですから、私たちは神に対して何も申し立てる権利はないんですね。でこのような話をすると私たちはおっかなくなります。おっかなくなりますですね。何もすることができないんだ、もがいてもジタバタしても何もできないんだということです。でそこで思い出さなければいけないのは、このように神様がなされる背後には愛があるんだ、愛によってご自分の権利を行使されてるんだということなんですね。続けてこうパウロが話しています。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。このようにパウロに対してですね、神様は何回もモーセを使わされました。これって神様の憐れみだったんです。なぜ寛容だったんです。なぜかというと、本当だったら神様は一発でパロを、滅ぼすことはおできになったんですよ。固くなになるっていうのも分かってましたから。ですから、すぐに滅ぼしてもよかったんですけれども、何回も何回もモーセを使わせですね、パロに悔い改めなさい、悔い改めなさいとおっしゃったんです。仮にパロが悔い改めたとします。そしたらパロはその時点で滅ぼされなくてよかったんです。エジプトも滅ぼされなくてよかったんです。仮にですね。でもこういう仮にっていう言葉は良くないですよね。その神様の全てのご計画があったわけですからわからないですね。このようにでも寛容を示しておられたんですね。それも神が 栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなのです。でこれはですね、イスラエル側の話をしてるんですね、今ね。ですか、このようにパロの心を神様が頑なにされたのは、パロのためだけでもなく、それだけでなくて、イスラエルが神様の栄光を見るためだって言ってるんですね。海が分かれてですね、渡ってイスラエルの全軍が滅ぼされた時に、もう神とモーセを信じたっていうふうに書いてありますけども、神がいかに素晴らしい方かということを彼らが知るためだったんだっていうんですね。こうしてイスラエルの一部のみが福音を信じたというのは、神様の主権があったからだということが分かります。で次に、3つ目なんですけども、その前にですね、パウロは、その前っていうか、異邦人に対してもこの選びっていうのは及んでるんだよと、主権っていうのは及んでるんだっていう話を次に話します。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。異邦人の中からも、今まではユダヤ人の話だったんですね。ユダヤ人の中から一部のユダヤ人が、けれども神様はその憐れみの器として異邦人の中からも召してくださってるんだという話です。そして、次にその異邦人が選ばれていること、そしてイスラエルが一部しか選ばれていないことについてですね、パウロが予言があるんだよという話をしています。神様の言葉がありますですね。ですから3つ目ですね、3つ目は神の予言があったということです。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と読み、愛せなかったものを愛する者と呼ぶ、あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。これイスラエル人は神の民と呼ばれてましたけれども、彼らの不従順のためにその特権を享受していないんですね。もう神の民でなくなったということではないんです。でそれは11章を読むとはっきりとしています。彼らは見捨てられた神ではない、今でも選ばれた神だってのははっきり言ってます。けれどもその特権を今は楽しむことができていないということなんですね。ここで書いてあることは、そして異邦人がその、霊的な側面での祝福を、楽しむことができているよっていう話がここに出ていることなんですね。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも敏速に、地上に成し遂げられるですね。ここに残されたものですね、これが福音を信じているクリスチャンたち、ユダヤ人クリスチャンたちです、ですね。このように残されたものがいるんだということです。ですから、一部しか信じてないじゃないかっていう疑問に対してですね、予言でも神様がね、言葉で、予言の言葉で伝えておられるんだよっていうのがパウロのここでの答えなんですね。またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろうですね。またここで残されなかったらっていう話が書いてますけども、ソドムとゴモラのようにされるってどういうことですか。滅ぼされるということなんです。滅ぼされてませんね。ということは何かというと、ずっと残されたものが居続けているということなんです。神様は残されたものを残しておいておられる。イエス様を信じているユダヤ人を、この教会が誕生してからですね、ずっと今に至るまで残していてくださったんだということなんですね。こうしてパウロの悲しみ、心の痛みに対する回答が与えられました。1番目は何でしたっけ。神様が選んでいた。2番目は御心のままにことをなされていた。で3番目は予言があったですね。そして異邦人からも神の憐れみの器が召し出されているということです。で結論です。イスラエルに与えられた神の祝福を当のイスラエル人が受け取らず、無関係な、異邦人がその祝福に預かっているという結論をパウロが話します。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。これ皮肉を書いてるんですね。 求めたものが得なくて、求めなかったものが得たんだということです。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです、ね、彼のが祝福を受けなかった理由、これは信仰によることなんですね、ローマ人への手紙のテーマが信仰による義でありますけれども、この問題がイスラエルにあったからなんだ。律法の行いによって神の義をに到達しようとしたからなんだということなんですね。でパウロはそれをつまずきの石と呼んでいます。これはそれはこう書かれてある通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることはない。2つのこと書いてますけれども、つまずきの石、妨げの岩ですね、これです。で同時にですね、救いの岩とか望みの岩って言ってもいいかもしれません。2つのこと書いてます。イエス様は、信じない者にとってはつまずきの岩なんですね、妨げの岩なんです。そして信じる者にとって、ここに書いてあるように失望させられることはない、救いの岩なんですね。一部のユダヤ人のみがこの救いの岩に、イエス様が救いの岩となってですね、そして他の者にとっては妨げの岩になっているんだということですね。このように、答えが出ました。神様のご計画が着実に実行されている。8章から実は書かれていたんですね。神のご計画に従って召された人々のためにはって言ってですね、書かれていますけれども、それが答えになっているんですね、イスラエルに対して神様が選びを行っておられ、そして、主権があって、そして、予言もあったんだということなんです。このようにイスラエルを見るということはですね、私たちは神様を見ることができます。イザヤ書にですね、こう書かれています。あなた方は私の証人ですね。イスラエルが神の証人なんだって言ってるんですね。イスラエルを見ると私たちは神様の栄光、神様のご性質、神様の働きを見ることができるんです。自然界によってですね、私たちは神様の創造主であること、神様は永遠の存在であることを見ることができます。じゃあその他の神様のご性質っていうのは、イスラエル民族を通してですね、行われたんです。イエスも見れば、今見たところではキリストもイスラエルから出られたのですって書いてあるんです。イエス様がユダヤ人であるということを抜きにしたらですね、本当の意味で神様のご性質を見ることはできないんですね。ですから私たちはこのイスラエルに対する神の働きかけを見ることによって、いかにこの聖書に信頼していくことができるかということが分かるんです。いかにこの言葉が確かなものである、単なる心の中の慰めではなくて、もうこの世界を動かす言葉である、天国を動かす言葉であるかということを知っていくことができるということです。このように神側からの理由が語られました。今度は人間側からの理由が10章に書かれています。イスラエルにも問題があったんだよというお話が書かれています。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、深い神様のご計画を知ることができ感謝します。一つ一つ、私たち見ていって、この神様 の、この選び、そして主権、そして、この予言の言葉、私たちが生活の中で、どのようになっているかを見ていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。